お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは奇跡への反応その2。イエス様は良い羊飼いである、そして人間性しもべとしてのキリスト。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書9章39節から41節と10章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書9章の学びを続けていますが、ヨハネ9章の39節。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。主は目があるのに見えない人たちがいると言われます。生まれつきの人には肉体的な目と視力はありますが、霊的には盲目なのです。しかしもし人が自分が盲目であることを認め、イエス様のところに盲人として来るならば、イエス様はその人に霊的な洞察力を与えてくださいます。パウロは次のように述べています。第一コリント2章の14節。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。もしもあなたが世の光である主イエスの前にやってきて、まだ真理とは何ですかとか、主が私の救い主だとは思えないとか、これは何のことだかわからないなどと言っているのなら、あなたはまだ霊的に盲目なのです。パリサイ人たちは自分たちは見ていると思っていました。確かに彼らは宗教的で熱心な人たちでしたが、それでも霊的には盲目だったのです。光はその人の盲目さを明らかにします。イエス様は言われました。マタイ6章の23節。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。もしもあなたが世の光であるイエス・キリストに関する事実を知っていて、それでも信じないのなら、それ以上あなたに差し上げるものは何もありません。もしあなたが世の救い主のおられるところにいながら、主を拒んでいるのなら、あなたに提供する救い主はもう他にはいないのです。ヨハネの福音書9章に戻りますが、40節から41節。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。肉体的にも霊的にも見えるようになった盲人の話でこの章は始まりました。そして自分たちは見えると思っていたが、実は霊的には盲目であった宗教的指導者たちの話でこの章は終わります。悲しいことに、キリストのおられるところ、光のあるところ、神様の啓示が示されているところで、彼らは自分たちには罪はないと言い張ったのです。今日最も独善的な人たちは、無神論者とカルト崇拝者たちで、彼らは見えると言いながら、実は霊的に全く盲目なのです。彼らは主イエス・キリストを拒んでいます。 ですから彼らの罪は残るのですと、マギー博士は述べています。さて、十章の学びに入りたいと思いますが、この当時の古い羊の囲いが、今もイスラエルの多くの町に残っています。それは公共の囲いで、夕方になりますと、その町の全員の羊飼いたちが夜のために自分の羊を囲いに入れに行きます。彼らは自分たちの羊を羊の面倒を見る門番に託しました。そして夜はそれぞれの家へ帰って行きます。次の朝、羊飼いたちは門番に名前を名乗って自分の羊を出すために囲いに入れてもらいました。ヨハネ十章の本文に入りますが、一節から二節。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は、盗人で強盗です。しかし門から入る者は、その羊の牧者です。羊の囲いはイスラエルの国を意味します。イエス様は彼らに、ご自分は門から入ると言っておられます。主はさらに、誰でも門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は、盗人で強盗であるとも言われています。主がここで主張しておられるのは、主は門から来られ、合法的に来られた。つまり、主は旧約聖書の預言の成就として来られ、律法のもとに来られたと言っておられるのです。ガラテヤ4章の4節には次のように書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。また主は予言の通りに、ダビデの家系にお生まれになりました。ルカ一章の32節。その子は優れた者となり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。また主は予言通り、ベツレヘムでお生まれになりました。ミカ書五章の二節。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは、昔から、永遠の昔からの定めである。主はダビデの家系にお生まれになっただけでなく、予言の通りに、諸女からお生まれになりました。イザヤ書七章の十四節。それゆえ、主自ら、あなた方に一つの印を与えられる。見よ、諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。主はメシアであり、門から入られました。主が持っておられた資格を持っている人は他には誰もいませんでした。他の者はみんな盗人か強盗だったのです。その人たちにはメシアとしての資格がなかったので、塀を乗り越えて来なければなりませんでした。ご存知の通り、盲目を癒していただいた人は追放されて宮から締め出されてしまいました。宗教的指導者たちは主イエスを拒否し、そして今、主に挑戦をしています。主は彼らが盲目であることをとてもはっきりさせられました。今主はご自分の資格を示されますが、良い羊飼いはイエス様で、羊の囲いとはイスラエルのことです。十章に戻りますが、三節。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。門番とは聖霊様のことです。神様の御霊がイエス様の上に来られ、主が行われたことはすべて神様の御霊の力で行われたのです。聖霊様は主の羊が主の声を聞くように、霊的な耳を開けられ、主の羊はそれに応答します。しかし宗教的指導者たちは霊的に盲目なばかりか、耳も聞こえなかったのです。主はご自分の羊を名前で呼んで連れ出されます。盲人は主が呼ばれるのを聞きました。景挙についてマギー博士は次のように述べています。 軽挙で主イエスがご自分の者たちをこの世から呼び出されるとき、私は主の呼び声には一人一人の信者の名前が含まれていると信じています。私は主が個人的にバーノン・マギーよと呼ばれるのを聞くと思います。主は私の名前を知っておられ、その時に呼ばれるのです。そしてもしあなたが主の羊であるなら、主はあなたも呼ばれるのです。四節。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立って行きます。すると羊は彼の声を知っているので、彼について行きます。羊の囲いは、羊飼いたちが自分の羊を夜の間入れておく囲いです。門番がそれを預かります。そして羊飼いたちは自分のベッドで夜を過ごします。朝になって羊の囲いにやってくると、自分の羊は誰か他の人の羊とごっちゃになっています。羊には焼き印も印もありません。その人はどのようにして自分の羊を集めるのでしょうか。名前を呼ぶのです。どの羊がどの名前かは問題ではありません。羊は自分の羊飼いの声を知っているのです。羊飼いが丘を越えていくと、その人の羊は囲いから出て彼について行きます。私たちが神様の御言葉を伝えるとき、イエス様がご自分の羊を呼んでおられるのだということを知るのはとても素晴らしいことです。神様の御霊が門を開けてくださる門番で、そして羊はその声を聞くのです。立法的で養いを受けることのないような教会からさえも、主はご自分の羊を導き出されます。彼らは永久的に主の羊を騙しておくことはできません。たとえ羊がカルトや何々主義のようなグループに入ってしまったとしても、羊は羊飼いである方の声を聞き分けるのです。残念なことに多くの説教者たちは真理のために立ち上がることを恐れています。それでも人が神様の御言葉を説教するとき、羊はそれを聞くのです。なぜなら主はこう言われたからです。ヨハネ10章の27節。私の羊は私の声を聞き分けます。本文に戻りますが、10章の5節。しかし他の人には決してついて行きません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。神様の民の中の幾人かを時々騙すことはできると思います。でもいつもいつも神様の民を騙していることはできません。ほんの一時、神様の羊は主の声を聞いたと思うかもしれません。でもいつかはそれが主の声ではないことに気づくのです。そうすると彼らは神様の御言葉の教えに目を向けます。なぜなら彼らは自分たちの羊飼いを知っているからです。これは驚くべきことです。またマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は40年以上も神様の御言葉を教えていますが、主の羊が主の声を聞き、主に従うことを何度も何度も見てきました。長いこと私はメッセージに耳を傾けない人たちのことを心配していましたが、もう彼らのことは心配しないことに決めました。彼らが主の声を聞かないのは、彼らが主の羊ではないからなのです。どこででも熱心に神様の御言葉に耳を傾ける人がいるなら、その人たちは主の羊であることがわかるのです。六節。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。ここにある例えという言葉は正確な訳ではありません。ギリシャ語で例えという言葉はパラボーレですが、この説の言葉はパロイミアというギリシャ語で比喩という意味があります。ヨハネの福音書は主の例え話を一つも記録してはいません。 ヨハネの福音書に記録されているのは、例えばヨハネ8章12節にあるように、私は世の光ですという表現や、ヨハネ6章35節にあるように、私が命のパンですというような隠喩や比喩です。正確に言いますと、これらは例え話ではなく、私たちに神様について何かを教えるための比喩なのです。ですからここは実際にはイエスはこの比喩を彼らにお話になったと訳すべきです。そして彼らは主が何を言っておられるのか理解できませんでした。なぜなら主が言われたように彼らは霊的に盲目だったからです。主はまた、マタイ十三章九節で、耳のある者は聞きなさいとも言われました。耳を持っていても、聞いていない可能性もあります。彼らは聞くことは聞くのですが、神様の御言葉として聞いてはいません。イエス様の言葉を、神様の御言葉として聞くことがとても大切なことです。マタイ十三章十四節には、あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからないと書かれています。ヨハネ十章に戻りますが、七節から八節。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆、盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。ここで主はもう一つの比喩を語られています。主は羊の囲いの門について話してこられましたが、今一歩進んで主ご自身が羊の門であると言われます。主イエスはイスラエルから出てくる人々のための門です。彼らはついさっき盲人を街道から、つまり羊の囲いから追放しました。すぐさまイエス様がこの人のところに来られて、ご自分を彼に示されました。主がこの人にご自分を示されたとき、主はこの人のための門になられました。この人は羊の囲いから連れ出され、主に従うために主イエス・キリストのところに連れて来られました。このことは主がこの章で語られている二つ目の偉大な真理です。主がヨハネ十五章で次のように語られたとき、主はこの同じ原則を語られます。ヨハネ十五章の一節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。十五章の五節。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。ブドウの木とは、旧約聖書の中で、イスラエルの国の象徴です。イエス様が言っておられるのは、枝をブドウの木につなげるのは、もはやイスラエルの国とのコネクションではなく、主との関係であるということです。彼らはユダヤ教、儀式主義から出て、主のもとに直接来なければならないのです。主はご自分が門であると言っておられます。ヨハネ十章の九節から十節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス・キリストは唯一の道であり、また出て行くための道であり、入るための道でもあります。主は私たちに豊かな命をもたらすために来られました。盗人は盗み、殺し、滅ぼすために来ます。これは教会や宗教団体、ラジオやテレビの番組に適用できるテストです。その働きは宗教的な金儲けになってはいないでしょうか。あるいはその働きのおかげで誰かが金持ちになってはいないでしょうか。罪人を救い、私たちに命を与えるために来られた良い羊飼いである方と、その働きをぜひ比べてみてください。十一節から十三節。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。 牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げて行きます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。どうしてイエス様は同時に門でも羊飼いでもいることができるのでしょうか。当時実際には、蝶つがいで開いたり、軟禁状で羊の囲いを保護するような扉というものはありませんでした。羊の囲いの番をしている人が、戸口のところに横たわって寝て、彼自身が門になったのです。イエス様は門であるだけでなく、良い羊飼いでもあり、戸口にとどまられるお方なのです。主は永遠の命に向かって開く門であり、また同時に主は、ご自身の者たちを守られる良い羊飼いでもあるのです。イエス様はまた、神様の子羊とも呼ばれます。どのようにして主は神様の子羊であると同時に良い羊飼いでいることができるのでしょうか。これはまぜこぜになった隠喩のように聞こえるかもしれませんが、聖書の中で最も栄光に満ちた真理の一つです。主はヨハネ一章の29節で、世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれています。主は天から降りてこられて、私たち羊と同じようになられました。でも主は羊飼いでもあられるのです。主が子羊になられたという事実は、イエス・キリストの人間性を強調しています。主が良い羊飼いであるという事実は、キリストの神性を強調します。主だけが立っとく、私たちを救うことがおできになりました。他の人間は、誰もこのようなことはできませんでした。主は神様でなければなりませんでした。主イエス・キリストは、主の教会として知られているこの群れと、三重の関係を持っておられます。まず最初に、主は良い羊飼いであって、主は良い羊飼いを11節で定義づけられています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますと書かれています。そして主は、ヘブル人への手紙13章の20節で語られているように、大牧者でもあります。ヘブル13章の20節。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が。ですから今日主は、詩編23編に見られるように、私たちの羊飼いであると同時にまた、羊飼いの長でもあるのです。そして、大牧者という呼び名は、これから将来に起こることを語っています。ペテロは彼の第一の手紙の中でこう言っています。第一ペテロ5章の4節。そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。雇い人は羊のことを心配しません。世界の宗教の創始者たちの中には、自分に従ってくる人々にはほとんど構わない人たちもいます。現代のカルトのリーダーたちは、人々から取って実際に金持ちになっています。それとは対照的に、良い羊飼いである方は、羊のためにご自分の命を与え、ご自分の者たちを守られるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、奇跡への反応、その2。イエス様は良い羊飼いである。そして、人間性、しもべとしてのキリストというテーマで、ヨハネの福音書9章39節から41節と、10章1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書10章14節から42節。人間性、しもべとしてのキリスト、その2、そして神聖、神と等しいキリストというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。